お家、どこも真っ暗じゃない。私、アクアと違って暗いの怖くてしょうがないのよ。私が城にいた時は、夜だってどこも明るくしてくれていたのに。とりあえず、もう一人でいるのはやめやめ。こんな怖がっている私なんて表に出せないわ。私は、暁のライトプリンセスイリスなの。いつでもアクアのこと守れるぐらい強くないと。でも、やっぱり夜は怖い。あ、そうだ。マスターのそばなら朝まで安心できるかも。あの子たち寝ているわよね。私もそばでお休みさせてもらおっと。そーっと、そーっと。よいしょ。よし、なんとかベッドの上にまで戻ってこられたわ。お、もう、二人ってばぐっすりしてるわね。ほんと二人とも、寝ていたら無邪気な子供なんだから。私、マスターみたいな弟欲しかったな。じゃあ、私もベッドにご一緒させてもらおうかしら。アクア、マスターにべったりね。こんなにマスターの腕にギュッてひっついているなんて。ほんと、お似合いよ。じゃ、私もマスターの隣、潜り込むわね。ねえ、アクア。私、アクアが羨ましい。あなたみたいに、私もそうやってマスターに素直になれたらいいのに。どうしてもマスターの前じゃ私、素直な言葉、言えなくなるの。私だって本当は、アクアと同じくらい、マスターのこと、大好きなのに。よし。今から言うことは独り言。あなたたちの知らない、私たちの真実。マスター、私ね、あなたのこと、大好き。私も、そしてアクアも、あなたに恋をしている。でも分かってるわ。本当はいけないことよ。血の通っていない人形が、血の通った人間に恋をしてしまうなんて。それは、永遠に叶わない禁忌。実ることのない。あだばなの恋。さっき私たちが動けるようになった理由、はぐらかしたわよね、マスター。それはね、私たちが普通の人形じゃないから。私たちの本当の正体は、この胸につけている霊力を秘めた霊石で動くオートマタ。人形になってしまった人間なの。私の本当の名前は、イリス・ラ・アイテル・リュミエール。そしてこの子の本当の名前は、アクア・ラ・ニュクス・リュミエール。私たちは、霊石の中に閉じ込められた、本来失うはずの二つの命。人間と同じように自ら動き、自ら考え、自ら意志を持つことができるのは、この石に込められた願いと、私たちの心を包んでくれている霊力のおかげ。
私たちは国の王様、父上の願いで失うはずだった命を石につなぎ止められた存在なの。そして私たちの体を作ってくれたお母様、人形師ユノアは父上からの応命を受けて、たった一人で私たちを作り出した偉大な人。父上はかわいそうな人で、私たちの母上と人間だった時の私たち、双子の王女をほとんど同時に失った人なの。父上は当時の民たちから呪われた運命の王様とも言われていたらしいわ。だけど父上は諦めなかった。国宝である二つの石、蒼月石と紅葉石を持ち出して、せめて私たちの命だけでも取り返せないかって石に願ったの。私たちの石には願いを叶えることができるという言い伝えがあったから。でもそれは望んだ形にはならなかった。父上の手によって暗闇の宝物庫から解放されたばかりの紅葉石と蒼月石は、死者を完全に蘇らせることができるほどの霊力は残されていなかったの。せいぜい冥界で消えようとしていた私たちの魂を石の中に閉じ込めることが精一杯。でも肉体を失ったから、そのままじゃ私たちはただの石ころでしかない。だから父上は私たちにもう一度体を与えるために、代わりの人形の体を作れる存在を国中から探し回った。そして人形師ユノア、人形としての私たちのお母様を見つけた。この体は当時命を落としたばかりの私たちを模して作ってくれた、いわば外付けの依り代なの。父上が代々守ってきたこの石はすごいわよね、アクア。私たちの魂を救ってくれただけじゃなくて、こうして今でもこの世界を生きることができるなんて。でも惜しいな。せっかく体がユノアお母様に作られるんなら、子供の時よりもう少しスタイルのいい体が良かった。この体だと私、歳を取らないけど、いつまで経っても成長しないし。私たちの双子石も、霊力の被膜に守られていて、絶対に割れることもないから、石の中に魂がある私たちが死んじゃうこともない。はあ、このままずっと人形で子供の体のままなのかしら。なんてね、冗談。こうしてこの世界で生きられているだけでも私、父上とユノアお母様に感謝してる。こんな風になれると案外面白いしね。お母様の工房の中ではしゃぎ回った頃が懐かしいわ。近くで見るとアクアの寝顔も可愛いわね。髪もサラサラ。こうしてユノアお母様による不眠不休の働きで生きた人形として生まれ変わった私たちは、そのまま父上のもとへ送られるはずだった。けどお母様は、 私たちを王様たちのところへ引き渡さなかった。いや、手放せなくなったの。私たちと離れることができなくなってしまったから。父上のもとへ送られるまでの1ヶ月間、お母様は私たちを本当の娘として可愛がってくれた。身寄りがなく、体が弱くて、子供も産めない体のお母様にとって、私たちはかけがえのない大切な家族だった。そして、王様に献上する前に、お母様は私たちを工房の奥にある秘密の部屋に封印した。私たちに記憶を失わせる魔術を施そうとした上でね。でも、私にだけは記憶を忘れる魔術は施さなかった。私がやめてって泣きながら言ったから。いつか新しいマスターが自分たちのことを分かってくれるときに、このことを伝えられるように、私にだけ記憶を残してくれたの。そしていつしか、暗い箱の中で封印されているうちに、私たちの意識は薄れていった。人間が食べ物から栄養を取らなきゃ動けなくなるのと一緒。私たちの意志は、月の光と太陽の光を浴びなかったら、霊力を失ってしまう。そして次に私たちが目覚めたとき、あなたと出会った。部屋の外から差し込む光のおかげで、また私たちは目覚めることができた。今朝まで私たち、騒ぎになっちゃいけないから、ただの人形のふりをしていたけど、もう私もアクアも、お母様と同じように、日々愛情を注いでくれたあなたを好きになってから、だんまりなんてできなかった。アクア、あなたは素直な子よね。人形になる前から。そして、封印される前から。あなたは封印されたとき、お母様に捨てられたと思い込んで、箱の中で、私の隣で、ずっと泣いてた。でも、今のあなたは、本当に生きていることが楽しそう。あなたは私と違って、本当に素直にマスターに甘えるしね。でも、ダメよ。私たちはもう人間じゃない。もともと人間だった私たちがマスターに恋ができても、マスターが私たちに恋をするなんて、ありえない。ただのものでしかない私たちなんて、人間にとってはおもちゃ。愛し合えるような存在じゃないの。こんな思い、持ち続けたって、心が苦しくなるだけ。私、すっごく怖い。私だってマスターのこと好きなのに、この心根を言葉にして紡いでマスターに明かすことが。だから私、心を鎧う。自分でも気づかない間に自分の弱い心を悟られないように当たりが強くなるの。きっとこの先も、私はマスターの前で素直になれない。抱きしめてとか、大好きとか、ずっと言えない。 こんな叶わない恋、抱いたことが間違っていることなのかな。
そんなことないよ、イリス。辛そうな声出さないで。
え、アクア、あなた起きて。もしかして私の独り言聞こえてた？
うん、私もマスターも実は起きてたね、マスター。だって近くであれだけ独り言言ってたら嫌でも聞こえちゃって起きちゃう。もう本当にイリスは素直じゃないね。私たちが寝てなきゃ素直な言葉言えないもん。
素直じゃないって、あなたね。
私たちが過去の人間で、オートマタで、叶わない恋。そんなのどうでもいいし、関係ない。他のことなんか何も気にせず、好きなら好きって、私みたいにちゃんと正面から言えばいい。マスターだって、ほら、分かってくれる。
バカ、分かってくれたとしても、私たちはもうマスターに釣り合わない存在なの。どんなに思いを抱いたって、生まれた身分が文字通り違いすぎるのよ。こんな残酷な現実。悲しくて、あなたにもマスターにも言えるはずがないじゃない。
それでも私、口にできないことの苦しさは分かっているつもり。好きなこと、好きな人に言えないのは辛い。言えなくなってからじゃ遅いし、ずっと心の中にしまっておくことだって大変。確かに、人形が人間に恋をするのは変わっていることかもしれないけど、でもそれがいけないことって誰が決めたの？私たちを産んだお母様？それとも、いるかいないかもわからない神様？もし誰かが言ったとしても、私はマスターに気持ち伝える。きっとそれが叶わないものでも。だって、言えないことの方がもっと辛いよ。気持ちを伝えること。それができる命として生まれることができたから。私、人形に生まれ変わった運命、恨んでないよ。イリスの独り言で思い出せた。私たちは、父上とお母様によって生み出されたいびつな存在だけど、私とイリス、私たちが持っている意志は、誰のものでもなく、私たちのもの。そして私たちの気持ちは、誰の意志にも関係ない。私たちは、マスターのことが大好きなんだ。
私たちの気持ちは、誰の意志にも関係ないか。
だからイリス、イリスも、ちゃんとマスターに伝えて、胸の気持ち、言葉に変えてみて。
うん。そうね、アクア。私、やってみるわよ。あなたの言う通り、私、素直な気持ちをマスターに伝えてみる。もう自分を偽らない。素直な自分の気持ちを言葉にして伝えたい。
うん、 じゃあ行ってみよう。
ええ。
マスター?私ね。あなたが好きよ。大好き。あなたは、私たちの新しいマスターになってから、お母様と同じくらいずっと可愛がってくれて、嬉しかった。それにあなたは、私たちに一番優しくしてくれた男の人だもの。私、アクアと同じくらいあなたが、アクアよりも大好き。
うん。ちゃんと言えたね、イリス。でも、私だってマスターのこと大好き。私、大好きって気持ち、お姉ちゃんが相手でも負けない。
もう、恥ずかしいこと私の口から言わせておいて、生意気よ。マスターは私だけのもの、じゃないわよね。マスターは、私たち二人のもの。アクアにとっても、私にとっても、大切な人よ。
はあ、
なんだか直接言葉で伝えたら、胸に仕えていたモヤモヤ、なくなっちゃった。
私も、イリスのアイデアがなかったら、ずっと黙っていた。そしたらマスターにこの思い、伝えること、できなかった。私、お姉ちゃんのことも、大好きだよ。これから動かなくなっても、ずーっと、私たち三人は、いつもみんな一緒。
そうね。ねえ、マスター。これからも私たち、生きた人形として、あなたのそばにいて、いいかしら?もちろん迷惑になるのなら身を引くわ。なんなら素直なアクアよりも、生意気な私だけいらないって言ってくれても構わない。野良猫みたいに、野良人形としてこの世界をたくましく生きていくもの。ほら、映画でもあるじゃない。一人ぼっちになった人形が、遠くまで冒険していくお話とか。私のこと、いらないなら、あんな風に、一人になっても生きていくから。
そんな必要ない。ね、マスター。ね、マスターは笑顔でうなずいてくれた。私もイリスも、これからもずっと大好きなマスターのところにいられる。私たちの生まれた国はもうないし、王様の娘として生まれた双子姫は、もうこの世界にいないけど、生きた人形として、私たちは、マスターの人生、たくさんお手伝いしたい。一緒にご飯食べたり、一緒に歩いたりは難しいかもだけど、一緒に夜空のお月様を見に行ったり、一緒にお料理を作ることはできると思う。きっと、素敵な思い出が、これからたくさん。
本当に?いでいいの?お母様が生み出してくれたこの体と、父上が救ってくれたこの魂で、人形の私は、誰かを好きになってもいいの?
うん。何度太陽と月が入れ替わって、どれくらい長い時があっても、私たちは離れない。大好きなマスターと幸せに生きようよ、イリス。
うん、アクア。
そうね。これからも、マスターとアクアと3人で。私たちの暗い過去はもうおしまい。光さす彼方の未来へ、一緒に踏み出しましょう。
うん、イリス。何度暗い夜が来ても、何度眩しい朝が来ても、ね。だから、
これからも私たちのこと、よろしくお願いします、マスター。